この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生よろしくお願いします。
浜崎十字病院小児科の菊池です。よろしくお願いします。
今週はアレルギー性鼻炎舌下免疫療法についてのお話です。まずですね、先生、このアレルギー性鼻炎について少しお話を伺っていきたいと思います。具体的にどんな病気で、また原因や症状についても教えていただけますか？
はい、アレルゲンが鼻の粘膜で接触すると起きるアレルギー反応です。杉などの花粉アレルゲンが原因になるものを季節性アレルギー性鼻炎、ダニが原因になるものを通年性アレルギー性鼻炎というふうに言います。症状は一般的には鼻中くしゃみ、鼻づまりが多いようですね。
治療についてはどんな方法があるんでしょうか？
一般に軽症の場合には抗ヒスタミン薬の内服をされていることが多いと思いますけれども、現在はステロイド薬の点鼻をすることが一般的になっています。それから鼻閉鼻づまりにはロイコトリアン受容体拮抗薬が特異的に有効ですので、それを併用することが多くて、で、今回取り上げていただいた舌下免疫療法が最近可能になっています。
その最近注目されている舌下免疫療法、どんな治療法なんでしょうか？
はい、今までの対症療法とは全く違う治療法で、アレルギー疾患の自然経過を変えることができる唯一の治療法です。日本ではスギとダニの舌下免疫療法が可能ですが、毎日少量のアレルゲンを舌下投与するとアレルギー反応を抑制するインターロイキン10、TGF-β、IgG4 などのホルモンが増えて、アレルギー反応を起こす細胞の働きが抑制され、症状が軽快し体質改善が促されます。
舌下ということですから、いわゆるこのベロの下ってことなんですね。
そうですね、
はい、
今までは皮下免疫療法って言って注射のお薬を定期的に病院に来て打つっていう方法が取られたんですけれども、今はその舌下ですることによって自宅で全ての治療が行えるようになったので、患者様の負担もだいぶ軽減されたというふうには思いますけれども、
それは患者さんにとってありがたいですね。治療の対象となるのはどんな方でしょうか？
アレルギー性鼻炎には軽症から重症までクラス分けがされているんですけれども、重症度に関係なくアレルギー性鼻炎というふうに診断された方は対象となっています。症状があって血液検査やプリックテストで確定診断された方が対象で、ただ、特殊なお薬を飲んでらっしゃったり、始めるときに妊娠している方は治療を始めることができないので注意が必要ですね。
治療方法、また注意点について詳しく教えていただけますか？
はい、治療を始める際にはアナフィラキシーに注意する必要があります。そのため初回は病院で医師看護師と一緒に投与します。その後増量して少なくとも3年間継続する必要があります。また、具体的なこと注意点としては、内服直後に入浴するとアレルギー反応が強く出ることもあるので注意が必要というふうに言われています。
治療の効果、また副作用についてはいかがでしょうか？
投与開始後1年で約 50% の程度の方に有効性が確認されておりまして、治療が終了する3年後には70% 程度寛解してくれます。完全寛解しなくても大半の方が治療効果を実感できているというのが実情ですね。それから副作用については、日本ではアナフィラキシーショックの報告はなくて、口の中が痒くなったり時々口内炎ができることがありますが、徐々に改善するので注視する必要はありません。
最初に注意する点はいくつかありそうですけれども、その効果によって、生活がこう楽になるというのは患者さんにとってありがたいですね。
そうですね、うちでは毎回症状の軽快したかどうかっていうのをアンケート調査をさせていただいてるんですけど、その中に集中力っていうのと睡眠障害っていうのを入れてまして、はい、で、かなりの方がそこの部分が軽快されるので、かなりいわゆる QOL が改善してるっていうふうに実感されてると思います。
これは試してみる価値がありそうですね。
そうですね、ぜひそのような症状をお持ちの方は、小児に限らず成人まで適用がありますので、ぜひ考えていただけるといいと思います。
今週は芳賀赤十字病院小児科主任部長菊池豊先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は
先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。